憲法とスチールを解説してウェルスダイナミクス完結です。はい、ということでこのチャンネルは出版業界×ウェブ業界の二刀流である成島拓が自由と安定を両立した豊かなライフスタイルを実現する情報発信 MVA について話していきます。ぜひね、いいね、フォローよろしくお願いします。そして音声の概要欄で SNS 集客のセンターピン戦略、顔出しなしでバズりも不要、少ないフォロワーでも複数 SNS から毎日集客して売り上げを生み出す方法を解説しています。ぜひ無料でもらっておいてください。ということでね、しばらくウェルスダイナミクスの話続いてるんですけども、今日で完結できるかなと思います。はい、前回はねウェルスダイナミクス4つの周波数のうちダイナモとブレイズについて詳しく話しました。なので今回はね、残りの2つであるテンポとスチールについて話していきます。で、僕自身ね、4つの周波数の中で最も高いのがスチールで、最も低いのがテンポなんですよ。つまり最も説明しやすいものと最も説明しづらいものを今日は使うってことになりますね。はい、でまずねテンポからなんですけど、本を見返してて、で人に役立つこと、人の役に立つことが好きなテンポって書いてありましたね。でテンポの人の例で、ジョージ・ソロスって名前が挙げられてたんですよ。ジョージ・ソロスっていうと、金融業界の人は知ってると思うんですけど、一般的にね、ソロスって大体悪役みたいな感じのイメージでね、描かれることが多いんですけど、これはね、でもテンポの特徴をうまく理解すれば、これ理解ね、筋通ると思うんですね。テンポっていうのは確かに調和を大事にして人に役立つことが好きなんです。でもその強みはタイミングや空気を読むっていうのが得意だって、それがね源泉になってるんですね。でテンポの周波数が強いプロファイルっていうのをの中にトレーダーがあって、ドンピシャにねジョージ・ソルスさんがトレーダーなんですよ。もう安く買って高く売る天才ですね。でもっと言えば空売りの天才でもあるんで、先に高く売って安く買い戻すってことになりますね。ちょっと空振り分かんない人はちょっとややこしかったかもしれないけど、そういうことする天才がトレーダーであるジョージ・ソロスさんだと。で他に店舗に該当するプロファイルだと、ディールメーカー、トレーダー、アキュムレーターって感じでね、投資家が勢揃いするって感じですね。ディールメーカーの代表例はドナルド・トランプさんですね。今は大統領ですけど、もともとは不動産王です。そしてトレーダーの代表例がジョージ・ソロスさん。為替差益を発生させて、もうね、イギリスを倒すとかいうレベルで、大規模なポンド売りを仕掛けて、世界三大投資家って言われる天才トレーダーですね。で、アキュムレーターはウォーレン・バフェットさんですね。タイミングを見て売り買いするってよりは将来価値が上がる、でも今安いってものを今安く買ってずっと持っておくみたいなスタイル、そんな投資をするのがウォーレン・バフェットさんです。それぞれね投資家でもいろいろ違いますよね。で店舗の強みは信頼感とか安定性って感じですね。タイミングや空気を読んだり、時流を読んだりすることで周りがどういう反応するのかを理解して対応する、これが非常に得意だと。で逆に弱みは自分から主体的に動かないってことですね。外部からのきっかけ、例えば他人からの指示がないと、ずっと待ってる状態になっちゃいます。リーダーシップとしては調和を保って後ろから支えることによってリーダーシップを発揮します。だからね、テンポだからリーダーになれないっていうことじゃないですからね。そこ注意点です。で、ある程度メンバーが揃ったら、安定してきてね、みんながやりやすいようにサポートする。そんなリーダーをね、イメージするとテンポのリーダーって感じかな。はい。で、投資家の例ばっかり挙げたんですけど、具体的に説明した方がイメージ湧くと思うんで、3種類の投資家のスタイルをね、説明してきます。はい。ディールメーカーは取引の達人ですね。ドナルド・トランプさんは不動産を理解する交渉の達人で、孫正義さんだったらビジネスを理解する交渉の達人、 M&A によってねソフトバンクグループをここまで大きくした、そんな人物ですよね。でこの2人は大きな交渉とか契約を次々と成立させて、事業やね不動産を何百億っていうね規模で売買してるってイメージありますね。孫さんだったら将来爆発しそうなね成長爆発しそうな、ベンチャー企業を買ってそれを売却して利益を出すっていうニュースもよく聞きますし、何よりね、Apple と最初にね独占販売契約もするんで日本に iPhone 持ってきたっていうのはでかいですよね。そういう交渉が得意です。でトレーダーを安く買って高く売る達人、ジョージ・ソロスっていうのが代表だと。でアキュムレーターのウォーレン・バフェット、これはね、例えばコカ・コーラとかマクドナルドとかね王道だけどずっと発展し続ける株を買ってずっと持っておくっていうスタイルで知られてます。はい。でコンテンツビジネスにおいては、店舗はね時流を読むっていうことが得意なので、ヒットするテーマを見つけることに長けてますね。例えば新しいサービスが、登場した時にタイミングよく、いち早く取り入れて攻略を提供するとか、そんな動きが得意です。具体的に言うと、例えば今だったらそうだな、 スレッズとか、スレッズあるじゃないですか、 Facebook、Instagram グループでのみたいなやつ、スレッズ、うん、でスレッズで新しく、うん、こういう風なアルゴリズムになってますよとかね、スレッズ広告がアメリカではもう出たらしいから日本で上陸したらこんな感じかなとか、そういうのをねいち早くやってみんなのために教えてあげるとか、そんな動きですね、うん。まあ、あとあれか、アマゾン広告出ましたね。日本でも解禁されました、個人にね。今までは出版社だけだったんですけど、まあ、そういうのね、あの僕は内容詳しいですけど、このテンポが弱いんで、まあ、その辺ちょっと腰が重いんですけど、うん、まあ、あのスチールっぽくなんか教える機会があったらいいなとは思ってますけど、まあ、何が言いたいかっていうと、テンポはそういう新しいのを、うん、いち早く試して教えるの得意だよということですね。はい。まあ、他のね、周波数は自分がやってることをね、重視するので、新しいものに乗り換えにくいっていう傾向があるんですけど、テンポの人ってのは周りに合わせながらね、臨機応変に対応していくというのが得意です。まあ、ただね、僕、テンポの要素が弱いんで、まあ、これね、まあ、説明してきたんですけど、うまく説明できてるか、どうでしょう、テンポの人、聞いててどう思いますか？なんかね、投資の説明が多すぎるんじゃないかっていう気は自分でしてますが、まあ、テンポの説明ですね。まあ、現代で言うと、自分が前面に出ないで、オンラインサロンなどをね、コミュニティマネージャーみたいな感じで維持できるタイプっていうのはテンポっぽいなと思いますね。場を提供して環境を作って、みんなのためにサロンオーナーとしてサポートはするけど、まあ、自分がね、コンテンツ出し続けなくても、毎月サブスクリプションが成り立つようにしてるようなビジネスモデルですかね。オンラインサロンだけじゃなくて、みんなの役に立つっていう観点とか、まあ、自分主導じゃなくて相手に合わせてサポートするっていうね、強みを生かした商品提供もね、相性がいいと思います。まあ、例えば、まあ、コンテンツはね、基本無料でどんどん出しちゃって、これを一緒に実践する環境が欲しい人はこっちのサロンへどうぞみたいな感じでサポートする、まあ、そういうグループコンサルティングとか、まあ、そんなやり方合ってると思います。で、自分からね行動するのは苦手でも相手から求められて反応するのは得意なんで、まあ、コミュニティ化してお客さんから来た質問を答えるサポートするみたいな、そんなタイプの商品はね、相性がコンテンツビジネスとしていいと思います。はい。で、店舗の人が独立して行動できなくなった場合、まあ、そういうのはちょっと店舗の落とし穴であるんですけど、その時の工夫として、まあ、コンサルタントとか、ディレクターを雇うことをお勧めします。自分に指示してくれる人を外注して雇うっていう考え方ですね。で、他人からね、頼まれたり指示されたら、うまくやって完了させられるっていうのがね、店舗の特徴なんで、まあ、そういうね、役割の人にお金を払って、そういう役割を作っておくことでね、店舗の人が独立してても、まあ、チームとしてね、みたいな感じで行動できます。まあ、ディレクターがいつまでにこれをやりましょうって言ってくれると、まあ、他人からの働きかけに正しく反応するのは店舗得意なんでできますよという感じですね。まあ、他のビジネスモデルだと、サイト M&A とか、まあ、そういうのもね、ディールメーカーっぽい動きで得意だと思います。メディアを作って高く売るとか、安くウェブサイトを買ってきて、それを他人に任せて改善して、それをまた高く売るみたいな感じですね。まあ、典型的なコンテンツビジネス、僕が得意なね、キャラクターを使ったコンテンツビジネスとは違うんですけど、まあ、店舗の特徴を生かしたビジネスモデルの一つとして、まあ、補足でお伝えしました。はい。で、次にね、スチールの解説ですね。まあ、周波数としては最後になるんで、まあ、振り返るとね、ダイナモが新しいものを作って、ブレイズが拡大して、テンポが組織化して、スチールで自動化するみたいな感じの流れです。で、スチールの強みは管理分析、そして無駄を省く効率化、仕組み化、システム化ですね。弱みは会話を通じたコミュニケーションですね。まあ、資料と向き合うことっていうのは得意なんですけど、ワイワイしたミーティングなどは、まあ、苦手で疲れちゃうという感じですね。うん。まあ、コミュニケーション苦手って言っても、僕はこういう専門知識であればずっと一人でペラペラ喋れますけど、あのね、3人以上の会話が苦手ですね。1対1とかは得意なんですけどね。まあ、なんか、そういうのもスチールっぽい気がします。そういうのをワイワイしたミーティングって言ってます。はい。で、リーダーシップとしては、まあ、仕組みで裏から人をまとめるスタイルって感じですね。みんなが機能しやすい仕組みやルールを作っていきます。はい。代表的な起業家としては、レイクロックさんが挙げれますね。うん。誰かわかりますかね。レイクロックさんっていうのは、マクドナルド兄弟が経営するただのハンバーガー屋さんの権利を買い取って、フランチャイズビジネスを作って、それをね、不動産ビジネスと絡めて世界に広めたっていう人物ですね。うん、実はね、マクドナルドは不動産を売ってるんだっていうぐらい不動産ビジネスとして発展させたとも言われてます。他の例としては、ジョン・D・ロックフェラー。これ石油王と呼ばれた人ですね。あとはヘンリー・フォード。フォードっていう自動車会社の創業者。あとはラリー・ペイジとセルゲイ・ブリン。これは Google のね、共同創業者ですね。あとはマーク・ザッカーバーグ。Facebook、現メタ社の創業者ですね。あと、本に書いてなかったんですけど、まあ、スチールの要素が強い僕から見ると、サム・ウォルトン、ウォルマートの創業者ですね。なんかもうアメリカ最大、世界規模の イオンみたいなイメージですね。はい、あとは柳井正さんユニクロ、あとはニトリ昭雄さんニトリ、ジェフベドスさんアマゾンとか、まあ、この辺もスチールが強いと思います。まあ、こうやって見るとね、チェーンストア系の経営者が多いですね。プロファイルごとに見るとアキュムレーターの代表はさっきもうちょっと投資家で言ったウォーレン・バフェットさんで、まあ、説明はした通りで、次ロードですね。ロードの代表はジョン・D・ロックフェラーさんで、石油を支配することで大金持ちになりました。で、現代では、まあ、セルゲイ・ブリンさんがね、情報を支配しているようなイメージですね。で、最後のプロファイルであるメカニックは、さっき言ったマクドナルドのレイクロックさん、ウォルマートのサム・ウォルトンさん、あとは、フォードのヘンリー・フォードさん、あとはマイケル・デル、デルコンピューターの創業者ですね、マイケル・デルさんとか、まあ、そんな感じですね。彼らの特徴なんですけど、商品の点数が少なくてもそれを大量に自動で売る仕組みを作った人たちですね。まあ、このアマゾンとかウォルマートっていうのは、まあ、小売なんで商品点数は多くなりますけど、デルとかもデルコンピューターだけみたいな感じですからね。はい、まあ、ということで売る仕組みっていう感じですね。で、アマゾンも EC サイトだけじゃなくて AWS っていう、まあ、サーバーでね、すごい大きく稼いでますね。で、コンテンツビジネスは、まあ、どんなビジネスモデルかっていうよりはね、いかに労力をかけず手間をかけず自動化していくっていうのが、まあ、スチールの特徴ですね。僕もステップメールの使い手としてはですね、まあ、スチールっぽいなっていうところは、まあ、やっぱ他のタイプの人と話すと分かります。僕はもうナチュラルにやっちゃってるんですけどね。はい。で、まあ、つまりね、結果が出てることを自動化するのが得意だということです。で、具体的にはリアルタイムでセールスした商品が売れた時に、その商品がこうすれば売れるって分かった、そしたらそれをエバー化します。エバーグリーンってことですね。プロダクトローンチのエバーグリーンっていうのは、そういう一気に売るプロモーションを、まあ、ずっと自動化するっていうのはエバーグリーンって言いますけど、まあ、そういうものが得意。例えばメールアドレスに登録すると、まあ、自動でプロモーションが流れて、まあ、自動でセールスされて、購入したら自動で商品が届くっていう仕組みですね。まあ、これね、僕出版社の在籍時代もいっぱい作ったんで、僕が辞めた今でも僕が作った仕組みはもう勝手に売り上げずっと上げ続けるみたいなのが何個もありますね。12年前に作った仕組みが未だに完全自動で売れ続けてるみたいな感じですね。まあ、そういうのスチールっぽいな自分って思います。はい。で、こんな感じでプロモーションの自動化、全自動化が得意です。全自動化したものをメンテナンスしながら、反応率がね、弱い部分ないかなって分析して、そこを修正していくと。売るものが何かというよりは、売るものは何でもよくて、まあ、ステップメールとか、まあ、ステップラインとかネット広告の仕組みとか、そういうのが得意ですね。まあ、一度うまくいくものを作れば、あとはやることが少なくて、まあ、一人起業家なのに時間もお金もある若い人たちは、まあ、こういうモデル、ビジネスモデルの人は多いと思います。まあ、僕もまあそうですよね。僕は全然時間あるように見えないと思うけど、仕事の稼働時間は売り上げにしては少ないと思いますよ。その分育児家事してるから時間あるように見えないだけでね。はい。まあ、でもだから両立できてるっていうポジションで発信してるわけですけど、という感じです。まあ、ステップメール、ステップライン、Facebook 広告とかね、極めてる人がこの傾向を持ってる人多いんじゃないかなと思います。で、スチールが活躍する例としてね、SNS だと2つの流派が見られますね。一つはガンガン人に絡んで SNS 集客をするためには他のユーザーとコミュニケーションを取ることが大事って言って、手動でね、DM したりコメントし合って影響力を高める。これはだからブレイズ的な SNS の使い方って感じで、もう一つは SNS はあくまで集客の入り口って考えて、例えば、X でも自動投稿して、まあ今で言えば X ステップとかね、使ってみたいな、そんな感じで、メルマガ登録誘導して登録したらステップメール、ステップラインが自動で走って商品が勝手に売れるみたいな。でそのメルマガ読者ももうメタ広告で自動化して、自動で売れるみたいな感じはスチール的ですね。まあそんな感じですね。はい。ということで、ウェルスダイナミクスのまとめに入ろうと思うんですけど、まあ、この世の中にはね、いろんな成功法則があって、いろんなノウハウを教えてる人がいます。自分のプロファイルや周波数に合った自分と似てる人をね、真似した方が結果出やすいということ。まあそれをね、まあこのウェルスダイナミクスの回では学んでほしいかなと思いますね。まあ例えばね、スチールの僕が、そうだな、インスタのアルゴリズムでは一人一人に個別にしてやり取りしてコメントを交換するのは大事だよって言われても、もうそれがね、当たり前で大事だと思っても続かないんですよね。で、自分の元々のね、性格が、まあ、強い周波数があるんで、その周波数に合ったビジネスモデルでうまくいってる人から習った方が結果出やすいですね。あ、でもね、さっきのスチールで僕のインスタの DM がどうこうとか苦手って言いましたけど、それを人に任せちゃうって方法があって、まあ実は陰でちょっとやってたりね、 しますけどね。はい、という感じで、まあ方法はいくらでもある。でその方法を選ぶときに自分の周波数に合わせるとうまくいきやすいよということです。はい、でこれはビジネスの選択の仕方とかビジネスモデルの選び方とか、ビジネススタイルの作り方、そして誰から習うかどう教えるかにも関係してきます。またですね、チーム作りのときに自分は何をやって何を他の人に任せるか、事業仕分けにも役立ちます。ずっとね自分で全てやってると新しいことができないし、ずっと忙しいままになっちゃいますからね。事業仕分けをして選択と集中をする、そしてその選択と集中を考えるきっかけとしてね、このノベルスダイナミクスを使ってもらえればと思ってます。で補足なんですけど、自分がどの周波数が強くて弱いのかっていうのは日本適正力学協会のサイトで無料診断できます。で8つの詳細なプロファイルは今は有料診断が必要になるんで、まあ、必要であればもし有料診断やりたい人はコンサルタント紹介しますので、何かねスタイフ聞いてる人だったら、まあ、コメントしてもらうかレターか、あと音声の概要欄とかに僕の SNS 一覧のリットリンクあるんで、なんかの SNS とかで DM くれればご紹介できます。はい、でね、僕はウェルスダイナミクスの専門家じゃなくて、まあ、一般の人と同じようにね教材とか書籍で学んで自分のビジネスに活用してるっていう、まあ、立場なんですけど、まあ、それでもね僕の影響でウェルスダイナミクスの講座に通ったりコンサルになったり無料診断した人もねめっちゃね数え切れないほどいるんですよ。まあ、そういうねウェルスダイナミクスっていう概念を通してコンテンツビジネスをね見る話、人間関係コミュニケーションについて役立てるね、そんな方法をね考えるきっかけにしていただければと思ってます。はい、ということでね、3回にわたるウェルスダイナミクスシリーズですね、ここまでです。最後までお聞きいただきありがとうございました。成島拓でした。